しに写経のホットビン始まります。
この写経のホットビンは毎月第1木曜日9時から職員が交代で番組をお送りしています。放送では網走市社会福祉協議会の活動や地域で活躍をされている方団体を紹介しています。今日は写経の福祉教育事業に参加いただいた市内小学校の児童4名の皆さんに体験の様子と感想をお話ししてもらいたいと思いますのでよろしくお願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、元気いっぱいご挨拶いただきました。社会福祉協議会の福祉教育事業というのは一体どのようなものなのかまず教えていただいていいですか。
はい、昨年は試験運用ということで塩見小学校の児童を対象に夏休み冬休み2日間ずつ開催されましたが、今年は市内全小学校の 5,6 年生を対象に昨年好評であった手話について学んでいきました。手話講座は7月30日に塩見コミセン、8月1日に網走市総合福祉センターで同じ内容のものを2回日にちと会場を変えて開催しました。ろう者の方との交流、手話体験や手話歌にも挑戦し、体験を通していろいろなことに気づき感じてくれたと思います。
さあ、それではまず来てくれた子どもたちに自己紹介からお願いしたいと思います。学校名と学年を教えてください。
西小学校6年獅子内さらさです。
はい、よろしくお願いします。
塩見小学校6年の剣持美桜です。
はい、よろしくお願いします。
塩見小学校5年荒尾豪生です。
はい、よろしくお願いします。
塩見小学校5年の桜田あずさです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
5,6 年生の皆さんということですね。今回は2会場での実施だったということですけれども、塩見コミセンで受講した人、はい、
はい、
はい、荒尾くんと桜田さんですね。はい、そして福祉センターが、
はい、
はい、剣持さんと獅子内さんのお二人ということですね。耳の聞こえない方に会ったのは初めてでしたか。順番に答えてもらっていいですか。獅子内さんから。
私のお母さんが片耳難聴なんですが、ろう者の方にお会いしたのは初めてです。
ああ、そうでしたか。剣持さんは。
私は初めてではないです。前に会ったことはあります、
うん、そうでしたか。はい、そして荒尾くんは
初めてです。
初めてでしたか。で、桜田さんは
去年も参加したので初めてではないです。
あ、2回目の参加だったんだね、うん、そうでしたか。じゃあ初めて会ったという3人は会う前はどんなイメージでしたか。
コミュニケーションが取れなくてあんまり人と関わらないイメージでした。
はい、剣持さんどうだった。初めてではなかったか。うん、でもどんなイメージでしたか。
お話ができるかなと緊張していました。
はい、荒尾くんどうでした。
耳の聞こえない人はジェスチャーでお話すると思ってます。
桜田さんは前回も参加したけれども一番最初に感じてたことってどんなことだったか覚えてますか。
はい、耳が聞こえない人と会話するのは手話が必要だと思うから難しそうだなとイメージでした。
で、実際講座が終わってから耳の聞こえない方のイメージってどうでしたでしょう。変わりましたでしょうかね。今度逆から回ってみようか。桜田さんは2回目だしまただいぶ変わったんじゃない。
はい、すごく変わりました。
はい、どんな風に変わりましたか。
耳が聞こえない人でもいろいろな方法で会話ができるんだって思いました。
そうですよね。原尾くんどうですか。
ジェスチャーや手話、指文字など難しいやり方を使いこなせる耳の聞こえない人はすごいなと思う。
本当よね。なかなか私たち覚えられないなと思いますよね。剣持さんどうですか。
はい、手話でお話できることが分かってイメージが変わりました。
なんかもっとコミュニケーション取りたいなって思いますよね。獅子内さんどうでしたか。
はい、面 面白くて積極的に会話しようとしてくれたのでイメージが変わったし、うん、講座も楽しかったです。
あ、そう、それはね、参加してよかったですよね。じゃあ講師の方のお話はどうでしたか？生い立ちだとか困っていることのお話もあったって聞いたんですけど、それを聞いてどんな風に感じたでしょうか？教えてもらいたいと思います。獅子内さんから。
はい、すごいなと感じたり驚いたことがたくさんありました、私はインターホンが光ってお知らせしてくれることにすごく驚きました。
はい、そういった便利なものもあるんですね。ケンモチさんどうでしたか？
私は先生は人の声が聞きたいと言っていたけれど、私にとっては普通のことなので驚きました。
そうだよね、私たちにとって普通のことがね、違っているっていうことが分かっただけでも貴重な体験でしたね。荒尾くんどうでしたか？
汽車になってる時に汽車が急に止まってなぜ止まったか分からなくて不安になったというお話を聞いて、耳の聞こえない人はこんなに苦労するんだなと思います。
あ、そうか、実際に列車に乗っていて急に止まったけどアナウンスは多分あったんだろうけどその人には届かないもんね。そういう困ったことがあったんだ。さあ、それでは桜田さんどうですか？
先生の話を聞いて耳が聞こえない人は大変なんだなと思ったから、私にも何かできないかなと思いました。
そうですね、みんなが何か手助けしてあげられることがあったらいいですよね。で、実際に手話を教わってきたんでしょ、みんな、
はい、
手話ではまず何を教えてもらったんですか？
挨拶を教えてもらいました。
挨拶、おはようございますとかですね、はい、今ちょっとまあラジオなのでみんなには、あの、皆さんには見えないんだけどちょっとやってみてくれる？じゃあおはようございます。はい、指、人差し指を両方立ててこうお辞儀をする感じですね。これでおはようございます、こんにちはも同じかな。
はい、
はい、挨拶は親指、あ、人差し指を両方の指立ててこんにちはってさせるような感じですね。曲げるとこれが挨拶だっていうこと、ここから教わったんですね、
はい、
みんなこれ覚えただけでももう少しコミュニケーションが取れそうですよね、うん、で、自己紹介もできるようになりましたか？
はい、
はい、自己紹介上手にできましたか？
ちょっと難しかったけど、
うんうん、
できた。
名前を、あの、手話で表すっていうこと、
はい、
私は何々ですっていうふうに漢字を表現したりするの？
指文字って一文字一文字手話が違うので、うんうんうん、それで名前を表現
する。 あの形はこれ、いの形はこれっていうふうに違うってこと、はい、うん、じゃあそれをみんな一つ一つ自分の名前を覚えて自己紹介できるようになったので、まだ覚えてる？
はい、覚えてます。
そうか、忘れないようにしなきゃね。他にはどんな手話を習いましたか？
嬉しいとか食べ物の名前とか、うん、基本的なやつをやりました。
へえ、なんか印象に残ってる手話はありますか？
アラオさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いしますはどんな風にやるの？右手を鼻のところに持ってきてちょっと輪を作る感じで、で離すので
離して、
前に離して今度は片手を立ててお辞儀をする感じ、これがよろしくお願いしますなんだ。へえ、みんなしっかり覚えてますね。あと何か教わったので印象に残っているものはありますか？2回目に参加したという桜田さんどうですか？
ありがとうとか、
はあ、ありがとう、ありがとうはどんな風にするんですか？
こんな感じ。
ありがとうは左手を前に曲げて、肘を曲げて前にして、で、今度は右手を縦にして顔から下げて、へえ、ちょっと言葉で説明するの難しいけれどもね、みんないろいろな手話を覚えてきたんですね。じゃあ、あの、次に手話歌に挑戦したって聞いたんですけど、挑戦した手話歌は何ていう歌ですか？
手のひらを太陽に。
へえ、みんなそもそもなんだけどこの歌知ってた？
うん、少し
2年生の時に習った。
あ、本当、そっかそっか、じゃあみんな聞いたことはある歌だったってことですね、
はい、
これ1番だっけ？
2番もあった。
2番まで手話歌にしたの？
はい、
へえ、できましたか？上手に。
難しかった
まあでもできた。
あ、そう、難しかったけどまあできた、すごいね。やっぱ子どもたち覚えるのも早いんだろうなと思いますよね。 うまくこう曲に合わせてやっていくんでしょ、うん、すごいよね。歌も一緒に歌うの？
歌います。
歌詞はもう頭に入ってた？歌詞見ながらやったの？
見ながら。
ああそう。
分かんなかった。
それあのお手本に先生が前でやってくれたりしてたの？
やってくれたりしてました。
そうだよね。そうじゃなきゃ難しいもんね。
フレーズごとに
やってくれて。そう、手話歌なんか私も一曲歌えるようになったらいいなと思うけど、手のひらを太陽にがこう題材だったっていうことは覚えやすいことなのかな。
簡単にできます。
あ、みんなは簡単かもしれないけどそうか。じゃあ難しかったところや楽しかったところ、どんなところか順番に教えてもらっていいですか。桜田さんからいこうか。
はい、ちょっと待ってください、
うん、難しかったところや楽しかったところ。
食べ物を身振りで伝えるところが難しかったです。
あ、難しかった。
楽しかったところは手のひらを太陽にのところです、
うん、あ、やっぱり手話歌が楽しかったんだね。はい、はい、ありがとうございます。果物って例えば何が難しかったの？
リンゴ。
リンゴってどうやってやるの？
なんか丸やってこうやってやったんですけど、
丸やって、あ、茎つ、あ、切るみたいな感じ、両手で
茎
なんだ。
あ、なんか伝わらなかった。
あ、伝わらなかったんだ結構難しいのがあるんだね。そっか。じゃあ荒尾くんはどうでしたか？
自己紹介
難しかった、
楽しかったことは手話で自己紹介してじゃんけんをします。負けたら顔にシールを貼るゲームが楽しかったです
、勝った負けた、
ほとんど負けました、
ね、あ、本当、そんなゲームもあったんだ、楽しそうだね。ケイモチさんどうでしたか？
私は手話をしながら歌うのがなんかダンスみたいで楽しかった。
へー。逆に難しかったところは何かありましたか？
難しかったところはなんか面白くて忘れちゃった。
あ、そうだったんだ。いや、楽しく終わってよかったね。シシーツさんどうでしたか？
はい、なんか指文字が全部違うので、どれがどれか分かんなくて、名前とか誰なのかなって難しかった。
そっかそっか。みんな会場に来た人は自己紹介したんだね、
みんなで
い
ました
。いっぱいあるし、いろんなお名前があるから、読み取れなかった人もいたってことだね。
難しかったそうだよね。
じゃあ今回の手話講座を通して良かったこととか身についたことって何かありましたか？順番にお願いします。ししうちさんから。
手話講座を受けるのは初めてだったので手話が身についたりして嬉しかったです、
ね、よかったですね。ケイモチさんどうですか？
耳の聞こえない人とも手話を使ってお話ができることを知ってよかったです。
はい、では荒尾くんどうですか？
耳の聞こえない人のことを知ることができてお話できるようになったことが良かったです。
嬉しいですね。桜田さんどうですか？
ろう者と会話したりするのが楽しかったから手話をもっとやりたくなった。
ああ、本当ですね。じゃあみんなはこれから街で困っている人がいたら挨拶したりとか助けてあげられそうですか？
はい、
あ、みんなね元気に入って答えてくれました。頼もしいですね。でこの講座を受けてからお家に帰ってね、家族の人に手話の話をしたり手話を教えてあげたりっていう人いますか？
手話の話しました。
あ、みんなしてますね。じゃあ順番に教えてもらおうかな。桜田さんどうでした？家族の人なんて言ってましたか？
お母さんに話したら楽しそうでよかったねって言ってもらいました。
あ、よかったです。荒尾くんどうでした？
お父さんがすごいなって言っていました。
あ、本当。ケンモチさんは？
お母さんに手話を教えたらお母さんは手話でお話できてよかったねと言っています。
そしてししうちさんは？
ね、私ご飯の時にみんなで家族に話したんですけど、すごい貴重な体験だねって、よかったねって言ってもらいました。
あ、本当。みんなねとっても楽しくてよかったっていうことで家族の人もね、
はい、
賛成してくれたけど、もっともっと手話習ってみたいとか手話通訳者になってみたいなって思った人いますか？
はい、
あら、みんなでしょう。そうですか、これは頼もしいですね。網走市では、手話言語条例というのが制定されているんですけど、まだまだ手話でね話ができるところは限られてます。これを機会に聴覚障害者が困っていたらみんなで助けてあげてくださいね。
はい、
はい、よろしくお願いします。 それでは福祉授業を企画した社会福祉協議会の方にお伺いします。今回参加してくれた児童の皆さんいかがでしたか？
はい、最初は耳の聞こえない人とのコミュニケーションに戸惑っていましたが、手話は難しくないと分かるとみんな意欲的に楽しんで学んでくれました。今回の体験を通して障害は特別なものではないこと、ちょっとした気づきや優しさで喜んでくれる人がいるということを実感してくれたと思います。学んだ手話を日常でも実践してほしいと思っています。
本当ですね。今後の社会福祉事業、失礼しました、福祉教育事業についてどのように考えてますか？
すべての人にとって優しい社会を築くためにも、子どもの時から福祉を学ぶことは重要と考えていますので、来年度以降も継続していきたいと思っています、はい、手話を題材にするかどうかはまだ決まっていませんが、参加した子たちからのリクエストもありましたし、反省点など踏まえ、子どもたちが楽しみながら関わっていけるものを実践していきたいと思います。
はい、今後のいい授業を続けていただきたいと思います。ありがとうございました。それではお知らせがございますね。まずお話広場笑顔のご案内です。お話広場笑顔とはどういうところでしたか？
お話広場笑顔とは、地域住民の集いの場として毎月第2第4火曜日の午前11時から午後3時まで、網走市総合福祉センターにて開催しています。子どもから大人、高齢者から障害のある方などが気軽に立ち寄れる場所です。
そうすると今月いつの開催ということでしょう？
9月は10日と24日に開催します。
9月は10日と24日ですね。まず10日どんなことするんですか？
10日はスタートを30分早め、10時30分から野菜の販売を行います。
はい、
販売には安藤ファームさん、ココ農園さん、堀内農園さん、ハートステーション網走さんのご協力のもと開催しています。毎回多くの方にお越しいただき、新鮮な野菜の直売は大変喜ばれています。また11時30分からはたい焼きカフェあずきさんによるたい焼き販売もございます。大人気のたい焼きを出張販売していただけるので、この機会にぜひお買い求めください。お越しの際はエコバッグを忘れずにご持参をお願いいたします。午後からはボランティアさんが企画したゲームや遊びを行います。今回は歌かるたを行いますので、楽しんでもらいたいと思います。
楽しそうですし、出張販売がたくさんあるんですね。次に24日の内容を教えてください。
24日はおもちゃ作りを行う予定です。こちらはどこでも竹とんぼオホーツクさんのご協力により、午前中は浜那須保育園の園児と一緒に子ども向けのおもちゃを工作します。午後は大人を対象としたおもちゃを作ります。参加は無料ですので、ぜひお立ち寄りください。お問い合わせは網走市社会福祉協議会、電話番号は 43-2472 です。
はい、では次のお知らせは何でしょう？
はい、日常生活のちょこっとお手伝い事業、支え合いサポーター養成研修についてのお知らせです。
ちょこっとお手伝い事業とはどんなものですか？
この事業は高齢者や障害のある方などが自分ではできない日常生活のちょっとした困りごとがあったときに、支え合いサポーターが有償でお手伝いする支援活動です。
はい、高齢者の方などにとってはとっても助かる事業ですよね。困っている方を支援する支え合いサポーターになるにはどうしたらいいんでしょう？
支え合いサポーター養成研修を受講することでサポーターとして登録できます。開催日は令和6年9月18日水曜日、9時半から12時10分です。現在65歳以上の方が支え合いサポーター会員の7割を占め、シニアの方が活動の大きな力になっております。ぜひサポーター養成研修への参加をご検討ください。
申し込みはどちらにすればよろしいですか？
お申し込みは網走市社会福祉協議会地域福祉係43-2472です。9月12日木曜日まで受け付けております。受講料は無料です。よろしくお願いします。
はい、ぜひ皆さんご参加ください。それでは皆さん、今日はありがとうございました。は
い、ありがとうございました。
最後にリクエスト曲をおかけできます。何にしますか？
バウンディの怪獣の花歌がいいです。
ではこの曲聴きながら皆さんとお別れしましょう。
思い出すのは君の歌、会話よりも鮮明だ。どこに行ってしまったの、いつも探すんだよ。思い出すのは君の歌、歌い笑う顔が鮮明だ。君に似合うんだよ、ずっと見ていたいよ。でも最後に見たいのはきっともう君の夢の中
繊細で過ぎてく日々には鈍感な君へ